シマパンのサンチャースパークショということで始まりましたサンチャスパークショーでございます。東京カリー番長パン主任の島パンがお送りいたします。本日は4月の16日火曜日でございます。やってまいりましたね。火曜日やってまいりました。いやー久々の一人トークとなりますけども、今日はね一人トークなので、まあバンドエピ1個入れちゃおうかなと思ってますね。まあこういうのは自由にやりましょう。月1回のね第1週目のパンドエピですけども、ちょっとねまあまあ溜まってるので、小出しできるように一人の時にね出していこうかなと思っております。お楽しみくださいませ。ということで一人でございますけども、まあたまにはね一人もいいんじゃないのって話でございます。まあしかしねまあなんていうの、週1でやってるじゃないですか。まあ時事ネタっていうのかね、いろいろありますよね。あのさ、まあ最近話題で言うと24億円いやーあのね水原さんだっけ、24億円をまあ使っちゃってたっていうね。まあすごいよね、何とも言えないよね。何も言えねえってこういうこと言うんだなと思いますよ。というのはね、まあまあまあ大人になればというか、まあそこそこなこういろんな賭け事をするわけじゃないですか。まあ競馬だとか、まあ競艇だとか、ちょっとねかじったりとか友達の付き合いとかでやったりとかさ、やるわけじゃない。僕まあ常習ではないですけど、まあそういうお友達が一緒にやろうぜって言った時にやったりとかするぐらいなので。けどねその時にね自分はさ、こうまあなんだろうな、かけてもさ1万円以内でやってるわけじゃない。それでさ、まあ3000円勝っただの、1万円負けただの、なんかさちょっと寂しくなるよね。あの時の自分ちょっと恥ずかしくなるぐらいの24億円がこうでかすぎるよね。いやなんかね、あの時何はしゃいでたんだろうって、いや3000円儲けたぜみたいなことを言ってたのが、いやなんか俺ちっちゃいなとかって思っちゃいましたね。まあだから今後ね、なんだろうな、もしね X とかでさみんなこう いくら勝ちましたみたいなやってるやつ、ちょっと全然わさぶって思っちゃうよね。結構200万とか、まあ1000万ぶっ込もうとかっていうぐらいだと、わすげえなと思うかもしれないけど、だから10万ぶっ込むとかって言った時に、まあ水原くんだって220万かけてるでしょ一口、まあだからまあ大したことないよねってなっちゃうよね。まあ、まあまあうまくねこう解決していただけるといいなと思ってますけども、まあそんなねこう自分も小さく見えてしまうような事件がね起きてしまいました。まあそんな話でございますけども、まあ事件といえばね、先日まあいろいろありましてね、私もね、まあ、バイクに乗ってるとねいろんな事故があるんですよ。事故とか事件かね。でこの間まあ自分のフェイスブックの方にちょっとねつぶやいた、まあ、ものがあるんですけど、まあその時のやつ読み上げましょうか、せっかくですからね。昨夜に都内夜桜ツーリングしていたら、お客さんが乗っていない足立区ナンバーの空車タクシーに煽られた上にバイクのギリギリで追い越しに遭いました。危ないね。そう、頭に来たのですが煽り返すのは良くない。まあそうですよね、それはそういうことです。冷静にそこは、ということでしばらく後ろをついて走っては裏道に入って先回りして前から現れるということを都内で1時間ほどタクシーと共に走りました。煽り運転ではなく現れ運転ということをしましたということで言ったんですけども、まあね現れ運転っていう、まあ僕の、まあ、勝手なねこう仕返し運転なんですけども、まあやっちゃいけないんですよ。まあ基本的に仕返しをしちゃいけないんですけど、まあ悔しいじゃないですか。でその中でこう危険にならないような、まあ なんか仕返しの仕方、まあ怖がらせ方みたいなのもできたらいいなと思って、こうじゃちょっとね、そういうこと考えてやったんですけども、まああんまり良くないですよね。まあけども、こういうふうになんかこう嫌がらせだけど嫌がらせじゃないみたいな、このなんか曖昧なところでやるのもなんかいいかなと思って、絶対さドラレコに残るじゃない、タクシーですから。で僕が煽られたのも、何ギリギリを通ってたのも多分向こうのドラレコには載ってるんですよ。でまあだけど、まあ僕はただ前から現れたっていうのをまあドラレコに撮られてるだけなので、まあ大したねあのこともないと思いますけども、せっかくね夜桜もう桜満開っていう日にさ、もうギリギリでこう、まあ、バイク乗ってさ、バイクっつってもね、まあスーパーカブだけど、それに乗ってこう行くわけですよ、夜桜ツーリングに。でまああれは駒沢通りをね、代官山方面に走ってた時に、まあ細かく言うとね、きっかけはまあ向こうなんですけど、駒沢通りで走ってるじゃないですか。で僕が信号待ちで、ちょっと横をすり抜けてったんですよ。すり抜けて先頭の方に行ったんですよ。その時に多分悔しいんでしょうね、前に行かれるのはね。でその時に、相手のタクシーのあのワイパー動かす時にさ、こうウォッシャー液って出るでしょ、汚れを落とすね、液がジャーって出るのよ。で車乗らない人は分かんないかもしれないけど、シャーって出て、それを、まあ、洗剤代わりにこうあのワイパーで汚れをそぎ落とすっていうあれがあるんですけど、洗剤がね。でさ、そのね、ノズルがちょっとね、外側向いてるんですよ。多分運転手はそれ知ってるんですよね。で僕がすり抜けた時にチャッてやったんですよ、水鉄砲みたいに僕にかけてきたんですよ。でこれはわざとなのか何なのかっていうのを僕はすぐこうなんか判断するためにちょっと見たんですよ。したらまあワイパー動いてなかったんですよね。でまあ大体ね、ウォッシャー液をのボタンを押すとワイパーも一緒に動くんですよ、2、3回自動的にね、今の車だけど。動いてないってことは一瞬押しでね僕に水鉄砲したっていうことになるので、わあこいつやったなと思って、でとりあえずはちょっとね、お前やったなっていう顔をしたんですよ。まあ、威嚇まではいかないけども、ちょっと運転手を見る感じでね、優しく見る感じでいたんですけど、でそれで僕が先頭に入ったんですよ。その車の前のね、前に入って、で信号待ちで、青信号待ってたんですよ。でそれでね、普通に青信号になったので直進してったら、その煽り運転と、ギリギリで抜かれるってことをされたわけですよ。でもう怖くて、それは怖い怖い、結構バイクのもうすぐ多分2メートルぐらいの距離なんですよ、後ろね。2メートルで相当近いんですよ。そこでさ、なんか蛇行運まではされないけど、もう近いとこで運転されて、でしかもちょっとなんか深夜だったから、なんか車通りもないので、思いっきりね、ブワーンとかして僕のギリギリを通ってったわけですよ。うーわ怖っと思って、でまあもうしょうがないなと思ってさ、まあほっとこうかなと思ったんだけど、なんか僕もちょっと火ついちゃったとこあって、でそれでなんか仕返しするのもなんだなと、まあ同じようにね、煽り運転したりとか、昔だったらちょっとしてたのよ。なんか足の裏をね、ボンネットにつけたりとかして、足跡をつけたりとかしてね、遊んだりしたこともあるんだけど、けど今はそんなことしちゃいけないと。まあ、店も背負ってますし、いろんなことあるし、ドラレコにも映るんで、余計なことしちゃいけないなと思って、そしたら考えたのが、まあ、もう都内だったらね、僕、道はもうだいぶ熟知してますから、なんかしてできるなっていうところで、まあ先回りしてね、前から現れて、でまた前に入って、でまた横道それて、でいなくなったなっていう風にされたところで、また前の方の交差点からまた現れるみたいなことをやったら面白いんじゃないかなっていうのを、まあ実は前々からやってるんですよ。だいたい煽られた時に何回かやるんですけど、で今回は結構しつこくやったわけですよね、それを。 で最初のうちはね、あの運転手もなんかなんだこいつみたいな顔で見てましたけど、さすがにね1時間ぐらいやってると、あの向こうもねちょっと笑ってましたね、現れた時に。で僕も必死ですよ、でも頭フル回転ですから、いやこの先の道は確かあれだったからな、こう行けばああ行ってこう、うん、回ってこれて、あそこの信号待ちの時にね僕は先に入れるかもみたいなのをあの考えてやるんですよ。なので別に急いでないですよ、急いでない、ちゃんと裏道なので、あのタクシーが必ずここで信号待ちになるからっていうのを計算の上でこう回っていくんですけど、まあまあそれでまあ続けてたらタクシーの運転手も笑ってたので、まあ良かったかなと思って、まあ2人ともねこう冷静になれて、こうまあ悪かったなみたいな感じになったんじゃないかなっていうのは、なんか自分の中でこう解決していたところ、空車タクシーだったんですけど、それがまあお客さん拾ったので、まあそれでおちゃんちゃんって終わりってね終わったんですけどね、まあなんかね面白かったですね、それもそれで。まあ仕返ししちゃダメですよ皆さんね、だけどあの悪意のないっていうか、ゲーム感覚になるっていうかね、向こうもきっといや来るんじゃねえか、これ次の交差点で来るんじゃねえかみたいな期待をまあ持たすようなこうワクワク感もあるみたいなね、そんななんかこう仕返しの仕方もいいんじゃないかなっていうのは、今回ねまたちょっと味わえたので、まあまたやるかどうかって言われたらちょっとあれですけども、あの地方とか行ったらできないですよ、僕道知らないので。まあ都内だからね、あの小道もあるし狭い道もあるし、まあそういったところもあるので、まあいろいろねあの駆使して交差点の前に信号待ちを見極めてっていうのはできるので、まあどうでしょうね、あのこれが犯罪になるかどうかは知りませんけども、あの皆さんはね真似しない方がいいかなと思います。はい、何言ってるか分かんないけども、この辺でちょっととりあえずコーナーに行きましょうか。はい、そんな感じで、パンドエピのコーナーに行きましょう。島パンと伊藤さん、よろしくお願いします。パンドエピということで始まりましたパンドエピのコーナーでございます。
ありがとうございます。
伊藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
ブランジュリ島の島パンです。
はい、伊藤ベーカリーの伊藤です。
はい、よろしくお願いします。元気大丈夫？
まあ元気です。生きてます。生きてます。
こうトーンがちょっと低いよ。
あれ、そう、ごめん。
コーナーだからね、ちょっとテンション上げてって。
はいはいはい、オッケー。
はい。そんなことでね、好評でございます。
はい。
とりあえず、もう第3回、第4回、第5回と続いてますので。
うん、ありがとうございます。
5回まで続いてるのかな？わかんないけど。今回第4回目でございますけども。
おお、そんなか。
はい。
はい。
まあ、あの、僕はねお客さんも巻き添えにしてますので今、
はいはい、
あのくださいくださいって、はいはい、コーナーください、はい、コーナーくださいって言えばあの聞いてくれるから、まずラジオ、
おお、まあそれは力で聞いてみて、
え、何ですかって言った時に、
ああ、ラジオやってるんですよ、ね、
ラジオやってるんですよって、
あ、
だからそれもあって、まあおすすめしてるところ、
はいはいはいはい、
ということで伊藤さんのところもよろしくお願いしますね。
じゃあうちも島さんがやってるラジオに投稿するのに何かくださいねっていう感じ、
はいはい、
おー、
そうです、そうです。でプレゼントありますんで、
ああ、そうだ、
あの物を
つって、そうだね、
はい、送ってください。
なるほど、それはどうやって来たの？ あそこにも飛んで、
そう、リンクのところに、メールか、メールアドレス貼ってあるんでメールでもらうか、あとは、はい、G メールのね、
はいはい、
そのサイトがあるので、
はいはい、
Google のサイトでアンケート形式でやってますので、それでも、入っていただければなと思います。
わかりました、
はい、そんなことで、じゃあ早速ですけどもやっていきましょう、今週のお便りはこの方、スポンジが膨らまないさんから。
はい、
柴パンさん、伊藤さん、こんにちは。
こんにちは。
パンの思い出と言われて思いついたのは意外にも山崎パンやパスコの菓子パンでした。
うん、うん、
高校生の頃食べ盛りの部活もやっていたのでお小遣いの大半を食費に溶かしていました。そんなこともあって母が買い物のついでにパンを買ってきてくれた時めっちゃ嬉しかったのを覚えています、
うん、
今となっては食べなくなりましたが大きなメンチカツドーナツやずっしり小倉デニッシュなどは学生時代の思い出す思い出の味です。
うん、
以上となります。コーナー継続頑張ってくださいってことで
ございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。頑張ります。
頑張りましょう。
え、山崎とパスコの菓子パンで 大きなメンチカツドーナツ、ずっしり小倉電酒。
ずっしり小倉電酒は知らないな。大きなメンチカツあるかな。
ほんと全然知らないわ。
多分今もあんのかな。
てかさ、もう名前で美味しそうじゃない。
うん、確かにもう食べ盛りにはもう
そうそう、
完全に
ドーナツでしょ、
うん、
だからなんだ、包まれてるの、あの挟んではないよね。揚げたんだよね。揚げてあるやつを中に入れて揚げてあるのかな。
ちょっと見えてんじゃないかな。一応挟んで、ドーナツ、
どうなの、
ドーナツ、ドーナツって言っても
けど揚げパン的な感じでしょ。だってドーナツだから。
でも多分包んだメンチを揚げたやつにまた揚げるっていうダブル揚げはないと思うんだよね。
あ、そうか。
だから
今日気になるな。あ、ドーナツに挟んである
んじゃないかな、
の方が。
そう、どっちも揚げてるんだが、
うん、
揚げたドーナツに揚げたメンチ挟んで
まあそうだね、まあ、食べ盛りの人はね、
関係ない。もうそれがもうハイパーで全然
すごいね。あとずっしり小倉電酒だって。これずっしり小倉って
ずっしりだもんね。
ちょ、今日さ、昔の、まあ、パスコとかの電酒ってさ、ちょっとあの何くるくるくるってこう渦状になってるじゃんやつでしょ多分
それなんだっけ、
それじゃね、
それがロングセラーのやつ。それ
そうそう、
それロングセラーのやつ、
あれやつよね多分あれ美味しいのよね、あのなんか白いやつかかってさ、
アイシングのやつね。あれはベストセラー、もう昔から売れてるよね。あれ
あれ美味しいね。
残ってる残ってる残ってる。
あれはね、だってなくならないよ、
あの大きさで、あの値段で、
うん、
あのうまさだから。
そうそうそうそう、
スーパーにもあるもんね、ずっと、ね、
うん、あるあるある。ちょっと手汚れるけど。
あ、そうそうそう、
なんだろう、小倉デニッシュってずっしりだから、ね、
ずっしりってことは多分でかくないんだよ。ちっちゃい割にずっしりしてない。
ああ、なるほどなるほど。
そうで、そう、なんかあんこ多めの、
うん、
デニッシュなんだろうな。
ああ、なるほど。どうだろうな、ちょっと想像つかないけど、多分検索すれば出てくるんだと思うけどさ、うん、まあけど思い出の味なんかあります？その
思い出の味、あ、
パンの思い出の味。
やっぱりあれカレーパンかな。
カレーパン、
カレーパンってやつ、
うんうんうん、
安いやつ、
今でも
たまにあるやつ、カレーパン、うん、あれはよく学生の頃食べたな。
カレーパンね、袋パンね。
そうそうそうそうそう、
うん、
あと今でも食べるのはね、黒糖パンの、あの軽いフジパン、
あ、
フジパンかな。そうそう、あの黒糖のパン、
黒糖パン、え、あの、え、なんか蒸しパンみたいなやつ。
いや、蒸しじゃなくて、もうコッペのでかいやつ、
ね、あ、本当、
本当だ、ちぎって
ブドウ入ってんの。入ってないの。
いや、入ってない。
入ってないんだ。
あれ、あれは普通に美味しい。
え、ブレンドって感じ、中にもクリーム入ってない。
ちょっと入ってるね、クリームが。
いや、うまいやつじゃん。
うん、そうそうそうそう、美味しい美味しい。
なるほど、あれ学生の頃からあるって感じ。
そうだね、あるある。
そうか、
学生の頃はカレーパンよく食ってたな。
うん、あれもハイカロリーね。
ああ、もう相当ハイカロリー、うん、
なるほど。
ありますか、なんかパン、これっていうやつ。
ナイススティック。
あ
やっぱナイススティックじゃない。
チョコのね、
まあまあ、プレーンタイプの、あの
あ
ミルキーのやつ。
何本入ってたっけ、すごい。
あ、違う違う、あの
1本、
1本だ、ナイススティックってさ、あの長い、
あ、ミルクランスみたいなやつか。
そうそうそうそうそう、
あれか。
そうそうそう、あのもう歯ごたえのないパンね。
はいはいはい、
うん、あれうまいな。あれも今でもたまに食べたくなるし、 あとはピーナッツの、
まあ、
ランチパックね。
あ、もうあれね、
うん、あとはね、あれも食べてたな、あの4つぐらいちっちゃい入ってるクリームパン、
薄皮のやつだ。
そうそうそう、薄皮クリームパン。
あれ結構最近話題になってる、なんか値段が上がって減っちゃったんだよ、
う
ん、4つに。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそうそう、それがなんか、
あれも食ってたな。
スカークリームパン、
ね、安いしね。
そうそうそうそう、あれをもう、
うん、
学生には助かるよね。
そうそうそう、あとね、学生の頃ね、学校で自動販売機であったんだよね、あのパンが。
自販、
うん、
お、
それはね、なんかね、デニッシュロールみたいなやつだった、それこそ。
ああ
、うん、
でしょうね。
いろんな種類、そんな、何に、薄味なのよ。
なんかさ、味が、
そう、15センチぐらいの円のやつなんだけど、
はいはい、
なんか、あ、それこそチョコとかあんことかいろいろな種類があるんだけど、どれ食っても薄いんだ
よ。そう、味が知れる、みんなおなじみ。
そう、学生の、あとラスクかな。
ラスクは間違いない ね、
ラスクだね、あったね。
ラスク買ったね、学食で買った買った。
そう、そんな感じだね。なんか部活もさ、その多分何運動系と、
うん、
そのやっぱ文化系みたいなのがあるじゃね、よって多分食べるも違いする、
違うだろうね。
それはね、
ハイパーのやつは食べないだ
ろうね。いらないだろうね。それはいらないよね。もう今となってはさ、エナジードリンクになるけど、
あ、
けどそうだ、ね、昔はね、やっぱそういうのはちょっとパンとか、うん、なんかちょっとカロリー高いお弁当とかさ、うん、そういうところで食べてね。確かに。けどベストセラーって強いね。
強い。もうなんか今でも残ってるのは本当に、
いや本当に
強いんだろうね。
ああ、なんもう30、40年だからね。
あの井村屋の蒸しパンとか。
ああ
、強い。
井村屋ね、うん。本当に。
蒸しパン。
確かに。
ランチパックも強いね。そうなると、
強いね。あとなんだろう、なんかあのコッペパンシリーズもやっぱまだまだあるもんね、
うん、あの一本何本も入ってるやつの名前なんだっけな、
チョコスティックのやつ、
そう、あれも、うん、
あれももうベストセラーね、
うん、
あれもなくならないね。
なくならないね、
うん、いろいろあるな。
あるある。
思い出の味はカレーパン以外に。
うーん、
けどパンを、何っ
ていうか、あのパンを正月のパンがすげえ好きだった。
あ、パンを正月、この近辺で。
そう、通学路は我々の、そのパンなんかすげえ買ってた。通勤通学路で買って、
うん、
昼飯前に食べちゃうんだよね。それからお昼にちゃんとお弁当食べるって
。あ、ほ
ん
と。
そう、パンを正月のパン、あそこも揚げパン多かったね。
揚げパン多いね。
とかさ、
うん、確かに確かに。
あれが結構、
やっぱあそこの町パンっていうね、
うん、
なんかいい ね、
すごいね、
うん。今でもやっぱすんげえ作ってるしね。おろしもすごいやってるしね。
あ、そう。
うん、
あそこはすげ
え。そう。1個上の、
うん、
人が、
うん、
僕のね、1個上の、ね、48歳ぐらいの人が今、
うん、あ、そうなんだ、
やってるんだね、社長かな、多分。受け、多分3代目とか。
そうだね、うん、おえ
ー、そうですよ。だから負けてらんないですよ我々。
青正月は結構原点かもしれないな、そうなると。
そう、あ、本当、うん、学生時代。そうそう、けどパン屋目指したのは、
いや、もう全然、うん、20歳過ぎてからだから
、うんうん、まあけど根っこにあるのはそこ、育ちってことだよね。
そうそう、ああいうパン好きだったから。
僕は松陰神社のやったね、パン屋さんだった。
あんの今も。
ない、もうない
。
須藤のちょっとあの裏手ぐらいにあったと思うんだけど、そう、そこのパン屋さんが行きつけだったね、うん、昔ながらの。
今もスカンジャ行き場に、
あそこね、まああるね、あるあるある、
あ、
うん、
あそこね、あそこもあるよね、古くもしかある、
昔ながらの。
あ、
うん、けど昔ながらのとこでもやっぱりな、根強いのは揚げパンじゃない、
うん、そうだね、
うん、揚げドーナツで、ツイストドーナツとかさ、
はいはいはいはい、はい、うん、
パンドーナツってやつね、
はいはいはい、
やっぱ強いね。出してる
揚げパン、実は日曜日だけやってんの。
あ、本当に。
いろんなフレーバー今のところ4種類だけだけ
ど、やっぱ出るでしょ。
出るね。だからそれメインでやってるから、お
う
おう、日曜日は
う
もうあんま仕込みあんましないで、もう引きなし
でこう揚
げ、揚げたてを、
あ、いいね、
そうそうそうそう、提供する。
注文もらってからあげればいい。
そうそう、
うん、だからすごい、絶対出るよ。揚げたてのドーナツとかめちゃくちゃうまいもんね、
うん、そうそうそうそう、
そうか、
それで今日曜はそれでやってるって感じ。
へえ、
揚げパン美味しいよね、
うん、確かに。そんな話でございますけど、
はい、
スポンジが膨らまないさんから
スポンジが膨らまないさん、
多分スポンジ作れないでしょうね、きっとね。
混ぜ落としすぎなのかな、空気を。
あ、分かんないですよ、まあ、最初の温度管理が、
あ、
ね、あのタバコのところの、
あ
そこかもしれないしね。細かい声を言うとちょっとかわいそうなそうだけど、お母さんがね、買い物ついて買ってきた時嬉しいっていう、うん、自分のお小遣いが減らないっていうね、
うん、
いいエピソードでございました、はい、ありがとうございました。
はい、
引き続き皆さんね、パンのエピソードをお待ちしておりますので、
はい、す、
概要欄にね、メールアドレスと、応募フォームがありますので、どちらかでいただければなと思います。呼ばれた方には漏れなく、プレゼントがありますので、
え、何
ご連絡差し上げますので、ぜひぜひ、
はい
はい、お待ちいただければなと思います、 といったところで、今回もこの辺しましょう、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで、戻ってまいりました、お一人様トークでございます。まあパンデーピね、まだまだ募集しております。こうやってね、たくさん使ってってしまうと、枯渇ということになってきますので、一回読まれた方2通目3通目お待ちしておりますし、これを踏まえてね、こんなのでいいのかとか、こんな感じでもいいのかなとかっていう、迷ってる人たちもぜひもうどんどんね、その迷ってるのを送っちゃってください。もう僕はね、誇張しますから、うまくね、そのまま読みますけど、まあぜひぜひお便りお待ちしております。はい、そんなところで、週末のお知らせになります。週末はね、週末限定品は、明太フランスなんですけど、今週末はイベントがあるんですよね。日曜日、4月21日日曜日11時から、何時だ、4時半か4時半まで11時から4時半まで、三軒茶屋の丸山公園っていうね、ちょっとローカルな島パンの、店舗から結構近いんですけど、世田谷郵便局、世田谷、消防署、世田谷警察署すぐそばです。はい、そこのね、公園でサンチャマルシェっていう、町のね、小さなねイベントの中で僕のパン屋さんも出店します。はい、これにね出てて、まあとりあえず地元の人たちと仲良くね、顔合わせじゃないけどできればいいなというところで、近隣のねお店もたくさん出て、レストランだとかいろんなね居酒屋さんだとか、飲み屋さん、いろんなとこが出て、ワイワイやりましょうっていう会でございます。町会のイベントではあるんですけど、ね盛り上がるん でこの間第1回、去年の秋にやったんですけど、寒かったですけど、結構人集まって、良かったなと思いながら、今回2回目となります、楽しみでございます。そうで、僕はねパン屋さん出すんですけど、もう一店舗、カレー屋さんも出します。スパイスカレーのねお店ね、これね、去年は、カリー番長で出したんですけど、今年のは、仲間内でちょっとねやります。カレーの学校のね卒業生の、僕ね36期の卒業なんですけど、その仲間たちとちょっとやろうかっていう感じで、今回はそれでお店を出したいと思っております。許可はね私が取ってるので、大丈夫なんですけど、内容的には皆さんってこうじゃあ、いろんなね、こと考えてカレー出しましょうっていう感じであります。チキンカレー出しますので、誰でもね美味しく食べれるような、カレーにしますので、そんな辛くもなく、味のなんていうの、整った、そこまで複雑じゃないカレーを出しますので、ぜひぜひ食べにいらしてください。パン屋さんの方でももちろんねいつもの、パンカレーパンとかねいろいろ出しますので、そちらもぜひお楽しみって感じでございますね。さらにです、その後にカリー番長のイベントが三軒茶屋でまたあるんですよ。実は6時から23時、6時から23時という枠で、カリー番長が、主催の音楽とカレーとお酒が楽しめる、三茶のカリー番長やります。はい、今月からね、本格的にピンで、やっていこうっていう感じで、動いてました。場所は、三軒茶屋の三軒ビル、三角地帯にあるね、一棟ある、マンションなんですけど、マンションビル、そこの、5階の梅ちゃんバーというところでね、やっておりますので、こちらもね、来たいよって人はね、僕の SNS 等でお問い合わせください。一人じゃねちょっと入りづらいとかっていう人たちはぜひ僕がね同伴しますので、よかったらね声かけていただければなと思います。ねえ、 まあまあ楽しいのをやってますから、ぜひ皆さんね、お昼にサンチャマルシェでカレー食べれなかったら夜食べに来てください、ね、夜楽しいから。いろんなね、有名なね、小林圭さんというね、DJ の方が音楽回してくれますので、そちらも楽しみなんですけども、あとはね、三茶のね、三茶じゃないや、カリー番長たちのカレー二種盛りの副菜とついてますので、ぜひぜひお楽しみにって感じでございます。はい、ということで今週もこの辺にして終わります。シマパンの三茶スパークショー、この番組はブーランジュリー島の提供でお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。お疲れ。